はい、ということで、始まりました。
はい、
劇団
東京ミルコール。
ミルコールじゃない
よ。劇団じゃないですよ、それ。
劇団じゃない、そうそう。
東京エンタメ界のバルカン半島
です、はい。
東京ミルク放送局第9回目の配信ですね。
はい。
はい、私、劇団東京ミルコールの新庄祐希と。
はい、ちゃんまつ2015です。
はい、どうも、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについても、感想をゆるく語り合う娯楽文化系教養番組です。ということで。
はい、
よい
という。はい、始まりました。
始まりましたね。
いやー、第8回。まさかの新庄さんが。
はい。
話しながら、アイカツの話をしながら、感極まって泣き出す。
号泣っていう。
号泣。
号泣配信、
完全にこのポッドキャストの方向性が見えた回。何をすればいいのかっていう。いやー、いいお話でしたよ。全部非常に反響も良く。
本当ね、反響もよく、
反響非常に反響もよく、
それすごいあれじゃないですか、あの連載開始の第1回目の漫画がよ次の巻の予告で早くも大人気って書いてある。
いや、もう早くも大人気ですよ。何言ってんですか、もう
見切り発車する
じゃん。いやもう大人気です。だってもうあれでしょ、お便りももらってるわけでしょ。
お便り、あ、お便りね、
お便り紹介しましょうよ、ね、もう先に。
はい、ちょっとね、最近まあいろいろとね、
はい、
やってきた中で、
はい、
一応なんかね聞いてくださった方からですね、うん、まあ、ミルコール放送局の、
はい、
まあ、ちょっとね、今後こんなことやってほしい、
はい、
ネタを考えましたということで、
はい、
ルーズリーフ3枚ぐらいです
ね、ありがとうございます、
まとめていただきまして、はい、まあ、いっぱいあるんですけどね、
はい、
まあ、一例紹介しますと、俺たちのシリーズ、
はい、
俺たちのドラゴンボール、
あー、
フリーザ編、
あ、いいですね、はい、
ね、映画公開に合わせてフリーザ編を、ね、語り合う企画どうでしょうか、う
ん、
フリーザは敵キャラの中でもネタとして取り上げやすいかもしれません。
あ、確かにその通りでございます。
フリーザネタの倉庫ですからね、ちょっとフリーザ様
は、
はい、フリーザさんの思い出あります？
フリーザの思い出フリーザの思い出って言ったら別に俺友達じゃねえけど
そらそうです
けど、いや、正直まあ53万って言ったら笑ったけどね、
戦闘力50、
みんななんか7万8万でやべやべ言ってる中で、
貴様もコッパミシンにしてやる、あの地球人のように
53万って言った時は笑ったけどね、連載中
めちゃくちゃだろうことか
っていう、
はい、いや、フリーザ様ね、いっぱい思い出ですけどね。はい、次、俺たちの J リーグ、
あー、 J リーグ、ね、
J リーグ、我々サッカーどうですか。
あ、僕ね、何だか分かります。
あ、本当ですか。俺ね、はい、俺僕もあの大学生の頃にあのサッカー、あの国立競技場でバイトしてたんで。
あ、そうなんですね、はい、
全然分かんないですけど、
俺大体分かるよ。
本当ですか。オフサイドとか分かります。
オ
フサイド、
オフサイド分かるし、
うん、
あの最初に点決めたのマイヤー。
何で言ってんですか。
え、
J リーグ、
J リーグで、 J リーグで、
マイヤーってどこの選手ですか。
あの、あれ、ベルディかな。
ベルディ川崎、
ベルディ川崎の選手が、うん、あのもうカズとか北沢とかラモスとかいるとこで、
スター軍団でしたね。
みんなの呼び声はもうカズとか北沢とかが点を決めるみたいな雰囲気出来上がってるのに、なんだか分かんないマイヤーっていうのは点決めた。
マイヤー全く覚えてない
で、あれっていう感じにお茶の間がなったっていうのはそれすごい覚えてる。
あ、
いや、いい選手なんですよ、マイヤーも。すごい頑張ってました。
マイヤー、
はい、
全然知らないですよ、はい、J リーグちょっともう難しいかもしれませんけど、
はい
はい、そして3つ目、俺たちのスーファミ。
あ、スーファミでもこの前ファミコンやったしね。
ファミコンやりましたからね。
でもファイナルファイト、
ファイナルファイト、あ、スーファミといえばね、
うん、
ファイナルファイトすげえやったな俺。あの高田のママのビッグボックスにあるゲーセンで俺1000円か1回1ゲーム50円なんですけど1000円か千何百円使って俺全クリしたな。
ファイナルファイトね、
大学生の。
あ、わかるわかるわかる、
すげえ楽しかったな。
スーファミ、スーファミ F0、
あ、 F0 ね、スーファミと同時発売で。
あ、 F0 面白かったね。
スーパーマリオ、あのマリオワールドと F0 と、
うんうん、
パイロットウィングスが、
あ、パイロットウィングス超クズ、
同時
発売。パイロットウィングス、
パイロットウィングス楽しかったっすけどね。
面白くないよ。
スカイダイビングであの窓にこう動いてる窓に綺麗に着地しないと、
あ、そうそうそう、
池に落ちると。
無理無理、
クソ難かったっすけどね。
まあ、スーファミもまあまあ今後ね、ちょっと やれなくはないですね。
まあなんかね、はい、何困ったら。ファミコンって言いながら、この間普通にあのセガスターのギレンの野望とか。
普通に話してたね。
プレステの。
まあ、2だね。2だね、今度やるとしたらね。
まあまあね、
はい、
ね、まあ、ゲームやる回とかも言ってたね。
はい、やりましょう。
4つ目、特撮ヒーロー回。
特撮ね、ちょっとね、そんな 強くないんだけど。
僕は専門分野ですよ。
専門分野でしょ、
うん、
で、新庄さんのために、
はい、
素晴らしいゲストがいるんです。
え、なんですか、素晴らしいゲスト。
それやばい。
これちょっと、近いうちに呼びますんで。
あ、マジっすか。
ええ。僕の知り合いで、
はい、
あの新庄さんに負け、新庄さん多分軽く凌駕する特撮好きのやつが、
マジっすか、
やばいよ、
素人なんですけど、うん、その瞬間だけクロートになりますから安心していただければと思います。少し皆さんお楽しみにしていただきます。
マジ
っすか、それやりたいですね、ぜひ。
ちょっとクロート童貞なんで、
はい、
そうっすか、はい、なんだろう、俺たちの仮面ライダー V3 とかそういうことかな。
あー、そういうこと、そういうこと。
まあちょっと絞った方が面白いと思いますね、はい、ちょっと広すぎるんで、
はい、
ヒーロー作る、ゴジラとかも入っちゃってるしね。はい、そして東京ミルクホールについて、
いや、うちらのことはいいよ、全員だって瓦小敷じゃんだ
やめて、ちょっと、
じゃあ、まあね、瓦小敷のことを話したところ
で、一応なんかね、劇団のファンの方も聞いてくださってるかなっていうこと で、
まあ、
劇団
そのまあ、そろそろまあちょっと、まあ、そろそろ10回も数えるってことで、
まあ、全くの一元さんも聞いてくれてるかもしれないですけど ね、
まあ、軌道に乗ってきたってところで、まあ、劇団員もね、うん、あのちょっとゲストで呼びたいなというふうに思ってます
んで、そうですね、逆に劇団を、まあ、僕らなこんなあのしょうもない話してますけど、一応劇団員ということでお芝居をしてるのがまあ本文なんだぞということで、はい、ね、あのお芝居を見に来てくださる感じにする、はい、できればいい
な。そうですね、劇団員は近いうち呼びたいと思います。
そうですね、ゲストでまた誰か呼んでとかありますね、はい。そしてあの日舞と盾っていう、これちょっとね、ミルクホールという劇団も知らないと分かんないと思うんですけど、
聞
い
て
もない
の、日舞と盾って全く話すことないよ俺。
しかも動きの話じゃないですか、
うん、
音声だけのポッドキャストで伝えるの難しいですからね。
難しいよ、日舞と盾でしょ、うん、
ちょっとなんかね、ゲスト会かなんかで、ね、ちょっとそういうの触れられればいいのかな、
詳しい人がね来てくれればいいですね、
感じですね、はい、はい。そして次があの悪役ヒーロー、さっきちょっと特撮と被りますけど、悪役を好きな、ちょっと絞ってやって、うん、破壊だとかですかね、
あー、そういうのね、あー、いいかもしれないね、
とか、まあいろいろありますけども、
はい、
そういうのもあってとか、ね、あとなんだろう、なんだこれ、まあちょっといろいろもろもろ、戦国時代新選組とか、
うん、
ああ、まじ、あ、やっぱ司馬遼太郎先生に育てられたものですからね、
はいはい
はい、あんまないですか、
司馬遼太郎先生、
うん、
まあ大体読んでますよ。
あ、本当っすか、
はい、
なんかやっぱね、あの燃えよ剣とか、
うんとね、いや全然大好きなんですけど、
あ、本当すか、
しばし感の話になっちゃいますね。
あ、そう、あの人やっぱり小説家なんだけど自分なりの歴史を作っちゃう、
その話になっちゃいますから。い
や、僕ね、大学生の時、あの史学科って歴史を勉強する学科なんですよ、
はい、
教授がね、
オタクが行くとこ、
そう、まあ、だから歴史上みたいな人いっぱいいたんですよ、うん、10対2ぐらいだったんですよ、
うん、
10対2って比率おかしいな、8対2か
おかしい、足し算ができねえ、
8対2かとかで、もう女子が多かったんですけど、やっぱね、歴史上みたいな人多かったですね、
うん、
でね、教授がね、司馬遼太郎大嫌いだったんですよ。
ああ、でも分かる、教授の気持ちも。
やっぱね、自分で歴史を作っちゃうっていうのがやっぱ気に食わなかったんでね。
しょうがないよ、エンターテインメントだもん、
うん、だからやっぱね、新選組とかあの題材に卒論のあれにしてたことは、うん、こうはもう軒並みボッコボコに叩かれてました。
いや、まあ話すことはいっぱいあるよ。
いや、あります。いや、でも司馬遼太郎先生の功績って、今で言う BL みたいな、男と男がイチャイチャするみたいなのを礎を築いた人だと俺は思ってるんですよ。
あ、
大体だって
それはね、わかる、
あの沖田総司のキャラとかってやっぱり司馬遼太郎先生が作ったものだと思いますよ、
うん、で、あ、まあそうだね、で大体今のでもう新選組会終わりでいいかな。
え、いや、
今結構話
して土方歳三の生き様について語りたいっすよ。
あー、じゃあ俺の元竹明みたいな、
あ、
そういう感じ、五稜郭、ね、五稜郭行っちゃうみたいな、
あ、ね、そうっすね、幕府側の名産法ね、
敗北の少年、僕も年道みたいな、
あ、そうですね、やっぱ坂の上の雲とかも熱いんですからね。
あ、もっくん出てるやつね、はい、
そうそう、もっくん、
もう大丈夫かな、
大丈夫、
司馬遼太郎会もう大丈夫かな、
あ、
これで、これでもう入ってるね、司馬遼太郎会、
オッケーオッケーオ
ッケ
ー、はい、コントについて、ディズニーについて、初音ミクについて、鬼太郎について、これ何を思って書いたんだろう。
あ、まあいろいろ、うん、
まあ広げようと思えばいろいろ
広げられますけどね、
うん、
はい、じゃあ今後まあいろいろ考えていきましょう。
そうですね、
ちょっとね、リサの方もこういうの取り上げてもらいたいみたいなのあれば言っていただければ、
は
い、
ね、
うまく拾えればやっていきたいなと思います、
はい、まあまあ最終的にボラの気分次第だ
さじ加減で、
さじ加減で、
はい、
はい、やっていきます、
ね、ということで、まあまあ、はい、ということで第9回ですね。
第9回目、こっち今回のテーマ何でしょう。
はい、はい、俺たちのかぐや姫の物語。
かぐや姫の物語、
はい、
ジブリ
ですね。2013年11月23日に公開されました、かぐや姫の物語のお話をさせてもらえればなと思います。
高畑勲監督、
はい、で今回ね、ちょっとあの本編のお話っていうのは、
はい、
まあいろんなところでもお話しされてますし、はい、まあ、皆さん見てると思いますんで、
はいはいはい、
まあちょっと割愛というか、
そうですね、なんか最近割と最近金曜ロードショー
でやりましたし、うん、でまあまあご覧になってる方もいっぱいいると思いますし、もう僕は本当に引け目なく言わせてもらえば、これはもう傑作だと私思っております。
いや名作ですよ、
本編に関してはですね、う
ん、はい、
はい、でいうところで、まあ僕も本編好きだったので、はい、ブルーレイを買いまして、なんかそしたらねアマゾンさんでですね、はい、いやこんなもんありますよみたいな感じで進めてくるんですよ。
これを買った人はこんなものを買ってみます。
うん、あ、それそれそれ。
はい。
そしたらね、それに、高畑勲、かぐや姫の物語を作る、はい、ジブリ第7スタジオ933日の伝説っていう。
伝説？
要はドキュメンタリーですよね、これを作る。
メイキング的なドキュメンタリーですね。うん、はい。
が、まあ、かぐや姫の物語って言えばね、まあ、特徴的なタッチだったりとか、
はいはいはい、
そういうのがあるんで、あ、これどうやって作ってんのかなと。
ほう。
いうふうに、もう本当に軽いね、軽い気持ちで、ちょっとポチッとしてみたんですよ、
うん、
で、来まして、あ、来た来たと、
届きましたか、
届きたと思って、別にまあいつでもいいかなと思って、後ろを見たら、あの本編の尺数みたいなの書いてあるじゃないですか、よく、はい、201分って書いてある。
おぉ、様子がおかしいぞ。3時間21分
これは、とんでもないものが送られてきたと。
ゴッドファーザーですね、
これ大至急確認しないとまずいやつだと。でそれまで自分も今まで何度かそういうジブリのドキュメンタリーみたいなの好きだったんで、
あ、はい、
見てたこと、まあ、絶対面白いなと思って拝見したんです。
拝見されました、
はい、で201分、頑張って拝見しました。
いかがでした？
本当誤解がないように先にはっきり言わせてもらいますけども、はい、高畑勲監督というのは、
はい、
日本を代表する稀有な名監督です。
名監督ですか、
はい、
おお、最上級の賛辞。
素晴らしいですね、本当に。もうお年も召してらっしゃいますので、まあ、
そうですよね、
本当にね、今年中に、
はい、
与えられる限りの最高栄誉賞かなんかは与えた方がいいです。
国民栄誉賞、紫綬褒章みたいな、
あ、いや、もう余裕で与えた方がいい。それぐらい僕は素晴らしい監督だというふうにこのドキュメンタリーを見て認識しました、
はい、あ、本当ですか。
でもこのドキュメンタリーの何が素晴らしいか、
何が素晴らしかったですか。
8年かけて作ってるんですね、この映画を。
8年、1個のアニメーション作るのに、
2時間半のアニメーション作るのに8年かけて、
8年、
で金の田悲しすまで50億かけてるんです。
50億。
50億ですよ。中川でもちょっとしびれるぐらいで、こち亀の中川でもちょっと渋るぐらいの金額
が50億。広島の黒田の年俸いくらですか？
いや、そんな、黒田10人ぐらいだよ。
10人分とかですよね。
うおー。いや、本当に素晴らしいです。で、本当にそれぐらいの労力と、時間とお金を使い、つぎ込んだ作品っていうことを、まず皆さんに認識してもらった上で、もう聞いてもらいたいなと思うんですけど、
はい、
でこの作品ちょっと、多分どうなのかな、伝えとかには貸してないのかもしれないんで、
あんま見ないですよね。
ぜひちょっと興味ある方は、ぜひね、これちょっと買ってもらって、神棚に飾ってもらった方がいいと。
アマゾンで。
はい、思います。
神棚に。
はい、もう本当に思いますね。もう本当に名言しかないんですよね。で、もう視点としては、
はい、
作り方としては、みんなでかぐや姫の物語を作りましたっていう。
はあ。
で、実際、収録というか、
うん、
取材してる期間も、すでに2年半ぐらい取材してるんですよ。
2年半。
で、それをまず密着して、はい、ドキュメンタリーに、201分にしてると。それだけでも素晴らしいじゃないですか。
ほ
ー。なんね、なんとか大陸とか、2、3週間ちょっと適当にいて、適当に食べて繋いでるだけだ、あんなの。
そうですね。未来シアター とかね。
あんな、未来シアターで終わりました。ほんと表面だけの、
はい、
2年半べったりね、スタッフがくっついて生まれてくる信頼感の何かみたいなところで、この本編に関しては非常に、よくできております。
はい、
高畑勲監督とスタッフの方たちがどれだけ苦労と友情で重ねて一本の作品に真摯に取り組んでるかっていうところで非常に素晴らしい構成になってるんですけど、
はい、
一応ちょっと私、本当にものづくりの人間の端くれとして、
はい、
その子の視点から言わせてもらいますけれども、
はい、
ものづくりの人間のジレンマがものすごい描かれておりまして、
ものづくりの人間のジレンマ。
ジレンマ。
ほう。
これちょっと口述させていただきますけど、
はいはい。
非常にですね、 ありえないことの連続が起こってるんですよ。
ありえないというのは、
はい、
ものづくりの現場においてってことですか。
ものづくりの現場というか、まあ、ものづくりの現場でよく笑い話になることが非常に描かれてるんですけども、うん、はいはいはい、巧みな編集と巧みなナレーション技術により
、はい、
いかにこれが美談かみたいな話になってる201分。
はい
はい、でも本当にこの作品ぜひ本当に見たことない人見てもらいたいですけれども、
はい、
まずね、ドア玉からプレスコから始まるんですよ。
プレスコ
っていうとちょっとごめんなさい、専門用語になっちゃったんですけども、
あれですね、
先に声だけ取って、うん、後から、絵を当てていくっていう手法です。
通常のアフレコとは違って、
アフレコっていうのは先に絵を作って、うん、後から声を当てていくっていうやり方、はいはいはい、で、プレスコの収録の現場から始まるんですね。
声を先に取ってそれに絵を合わせていくという、
はいはいはいはい、でまあそれは手法の話だから、あ、なるほど、そうやってみんなで撮っててるんだなっていうとこから始まるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとごめんなさい、本当作り手からの視点から言わせてみると、
はい、
はい、プレスコとかありえないんですよ、うん、
プレスコは、
はい、なんでかって言ったら、
なぜかというと、はい、
言ってるセリフに合わせて絵の尺決めないといけないじゃないですか。
そうですね、
アニメっていうのは1フレーズ絵を描いてきますんで、
はいはい、
ありえないんですよ基本的に。
というとセリフの尺によってフレーム数が
とか尺が変わってきます。
ガラッと変わっちゃうと、
ガラッと変わっちゃいます、
はい、
で僕ら一応映像作ってる人間としては先に絵を作ってから先に音をはめるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、実際プレスコをやることによって自由な演技ができるとか、
うん、
そういうことはあるんですけども、
まあ今日聞きますよね、
はい、
うん、
でこれね、よくよく考えてみてもらえればと思うんですけど、
はい、
8年かけてるんです、
うん、
8年かけたのは、はい、なんかものすごい勢いで修行したとかというわけじゃなくて、
はい、
いろいろ事情があって8年なんです、
もろもろの、
はい、でさも最初からもうプレスコすごいでしょみたいな感じで始まるんですけど、
はい、
あのね、もうや行き当たりばったりというか、もうどうしようもなくなって手詰まりになったので、
はい、
プレスコから始まってるんです。
え、最初からプレスコでやろうっていう意味じゃなく、違う
、本が上がらない、絵コンテも上がらない、
絵ができないからプレスコで先に音だけ撮っちゃおうってことですか。
先に音だけ撮って、その音に合わせてなんかイメージ膨らませられればなっていう、もうマイナスの発想からプレスコが始まってるん
です。出し崩しにも程があるじゃないですか。
はい。で、そういうのをなんとなく俺は分かったんで、その現場の雰囲気から。で、はい、これまずいんじゃないかなと思ったんです。っていうのも、うん、結局、音の尺に合わせて絵をはめていくっていう作業が、
うん、
物理的に多分できなくなってくるんで。
いや、だって手間かかりますし。
で、あくまでもそれは指針なんですよ、音は。
うん。うん、
じゃあ、絵を作ってから、
はい、
音をもう一回はめ直すことになるなと思ったの、見てて。
あー、はい。
なんじゃないか。でも大丈夫なの？この音に合わせて最終的にやんのかなと思ってたら、これはちょっとごめんなさいね。語弊があるように聞こえるかもしれないですけども、
はい、
20分15秒で、高畑監督がこういうふうにおっしゃってる、はい、こういうことをおっしゃってるのを、
はい、
端的に僕は要約して言いますけども。
あれ20分15秒ですよ、その DVD の。
DVD の20分15秒で、こういうことを言ってますっていうことを僕は要約して言いますけど、は
い、
まあ、これ最終的に全部直し、取り直しだからさって言ってるんです
よ。おどういうことだ。
いや、イメージはつかめたからと。
あ、イメージをつかむためのまず音の取りだったんですか。
はい。
はー、
はい。でこうなった原因は全て高先生の、まあ、仕事が遅いって言い方がおかしいかもしれない、ちょっとイメージが湧かなかった、
こだわりがね、
イメージが湧かなかったっていうのが原因なんです。それを全て棚の上に置いて、最終的に全部取り直しだからっていうことは言ってるんです、遠回しに。
ほう、
でその証拠にですね、まあ、これもしょうがないんですけど、プレスコは取ったんですけど、
はい、
まあ、事実としてありますから、チーさん亡くなっちゃったんですよ。
ん、
チー武雄さん、
竹取の翁をやってた、はい、木武雄さんが、
亡くなりましたね。で、絵は決まりました。
そうですよね。
で、音も結局、とりあえず指針としては撮ってないですから、
はいはい、
ほぼ撮り直しなんですよ。で、三宅裕司さんが頑張ってモノマネしてやられてるんです。
マジっすか、
はい、
それ、ウィキペディアに載ってます。
載ってます。これは結構オフィシャルの。
知らなかった。俺、木武雄さんの音声で、もう遺作として亡くなった。
あ、実際はそうですよ。実際そうですけど、うん、ほとんど三宅裕司さん。
なんだって。もう初めて知ったっすけど。おちいたけおさんのその本当に遺作の 病床みたいなところで撮って、それを使ったなと思って
ます。いや、まあ、ちいさんも悪いわけじゃないです。まあまあまあ、三宅さんもすごい頑張ってもらったんですけど。
え、三宅裕二って書いてますっけ？
書いてます、書いてます、書いてます。
スタッフロール
協力みたいな感じで入ってます。
協力って？
いや、それはちいさんには、だってそれは何も言えないじゃん、
三宅
さん。
いや、そうかもしれないですけど。
でもなんていうんですかね、あの結局あの竹取物は竹取物のごめんなさい、かぐや姫見た方はあの分かると思いますけど、あの、はい、ゲストで出ている方に、
うんうん、
ゲストで出ている人の顔に寄せてるんです、
はい、あ、そうですね、
あれはそういういう風な気を使ったんじゃなくて、うん、イメージがないから結果的にああなった。
え、そういうことですか。あの帝のね、はい、中村七之助の顎が
すごいとか、あれはいい意味でデフォルメしてたりするのも、
はい、
あれは元々のイメージがないから声を取る時のことを監督が思い出して、はい、似顔絵を描いてるだけなんです。
あ、そういうことなんだ。
ええ、それも本当に。
はあ。
でも本当にね、素晴らしいです。結局ね。自分のやりたいこととか、
はい、
何をどうしたいっていうことはあるんです、
うん、
素晴らしいビジョンとか、はい、そういうのしっかりあるんですけど、はいはいはい、なんだろうな、具体的に言えないというか、
言葉にする技術がない。
いや、逆なんですよね。
どういうことですか。
これすごい難しい話なんです。
はい、
ラーメン食べますよね。
ラーメン食べます。はい。
なんか目の前に胡椒とか置いてあったりしたら、
うん、
胡椒かけるじゃない。
まあまあまあまあ、
何回振る。
2,3 回ですかね。
2,3 回振るでしょ、
うん、
それはいいことだと思うんです。
はいはいはい。
じゃあこの絵の動き出しのタイミングをどこにしますかっていうふうに言われた時に、うん、まあ2コマ目か3コマ目かなって言ってるんですよ。
はいはいはい。
それで間違ってないじゃない、言ってることは。
まあまあ別にそんなもんでしょうねっていう。
万事が万事その調子なんですよ。
おおどういうことですか。
高畑監督は、
高畑勲監督は、
はい、であの人は何にも悪くないんです、
うん、
こだわりたい。
悪くないですか。
何も悪くないよ。こだわりたい、自分のやりたいことをしっかり映像表現にしたい。
はいはいはい。
けどじゃあこれを、
うん、
なんていうの、今日の靴下何履くみたいなことを朝聞かれても困るわけじゃないですか。
まあ、
いきなり聞かれても。
いや、まあ別にその辺に目についたやつ履けばいい。
履けばいいけれども、まあ、いきなりドピンクとかないわけじゃない。
まあまあ確かにそうですね、う
ん、だからまあ目についたもの履くよって言うじゃない、
うんうん、
その感覚なのよ、全部が全部。
ほう。
間違ってないんだって、それはその通りなんだもん。だって
フィーリング、
フィーリング、フィーリング、フィーリング、フィーリング、
フィーリングで、
はい
はい。
でも、39分40秒ですね。
はい、
隣の山田くんがあまり興行収入は良くなかったと。
大本劇
が
隣の山田くんという作品ありました、ね。
はい、受けて、はい、高田先生のインタビューでお話ししてるのは、
はい、
まあ、これも僕ごめんなさい、非常に、誤解を招くような言い方をしてるかもしれないですけど、
はい、
要約してます、
うん。
高田先生は、やりたいことやって人が見に来ないんじゃしょうがないって言ってます。
お
素晴らしい名言ですよね。
まあ
別に言いたいじゃない、だってものづくりの人間としてやりたいことやって人が見に来ないんじゃしょうがないって。
いや、まあそうですけど、でもまあ第一としてやっぱり産業として成り立たせるためにはお客さん呼んでなんぼみたいなとこありますもんね。そういうんじゃない、
そういうのは分かってるけど、でも自分のやりたいことはやりたいじゃない。
うん。
で結果的に人が見に来ないんだとしょうがない。
はあ、芸術家の
視点ですね。そうですね、はい、かなり。
鈴木敏夫 P とかは売りたいっていうビジネスマンの視点で見てるけども、うん、
見てます見てます。
そういうんじゃなく、なんていうんですか、職人というか、
はい、
芸術家の自分が作りたいものを作るという視点でものを作ってるんですか。
そうね、それは近いですかね。
久男はは
い、
はい、
49分20秒ですね、
はい。
まあ非常に有名にもなりましたけど、
はい、
まあ絵柄がすごい水彩画のタッチで。
ああ、そうですね。手描きみたいな感じで、
は
い、
はい。実際あれってもう背景と人物っていうのを別々で描きながら、一個一個がバラバラで動いてるんですよ。はい、もう、絵を描いたことない人にはわからないかもしれないですけど、
うん、
すごい難しいことをやってて、例えて言うなら、パパってとりあえずさ、パパって描くんだ。それ聖書って言ってるん
です。ほ、うん、下書きをしないみたいなことですか。
下書きはしない、しないして、しないしないして。下書きはするするする。
下書きはする。
するんだけど、はい、バーって書いて。
もう筆とかそういうや
つ。うん、もう勢いでバーって書いてっていう。
うんうんうん、
でそれが聖書だから。
はぁ。
でも雑じゃないのよ。
いや、まあそのね、プロの人がしっかり書いてる、ね。
そのニュアンスってさ、無理でしょ。
いや匠の世界ですよ。
あ、何をもって OK かっていうのを本当に手抜いたらただの雑になっちゃう。
いやただの落書き
になっちゃう。でじゃあ本当に緻密に書いたらもうそれはそれでアウトなんですよ、
うん、お
お。そういう指示なんです。気分でパパッと書いたものが聖書ってアニメーターの人に言うんですよ。
気分気分と
気分気分ですね。気分気分が乗ってパパッと書いたものが聖書。気分いいワード。
フィーリングってことですか。
フィーリングフィーリングですね。はい。でもう本当に例えば1分1秒ですね、はい、絵コンテ打ちみたいなことをやるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、絵コンテ打ちっていうのは実際の絵コンテがあってこれを何カット目でどう動くこの動登場人物の表現とか気持ちみたいのを監督がアニメーターの方にして、はい、あ、なるほど分かりましたと、うん、で、いや絵コンテはインテンとアウトテン頭とケツしか書いてないので
ほうほうほう
その間を
その中割りみたいな
感じですね。みたいな感じですね。それを、いろいろ書いてもらうためのそういう打ち合わせみたいな。はいはいはい、もうそれで全然当たり前の話ですよ。
うん。
だからな、崖を降りてくるっていうシーンが。
駆け降りてくる。
駆け降りてくる。
スイカを盗みに行く。
ああ、そうです、そうです、はい。そこそこ。そのシーンがありまして、
はいはい、
で、まあ、崖は結構、まあ、この絵コンテを見る限りだと、結構急
見た感じより急
だ、見た感じより急だから、
はいはい、
だからバババって走っていくんだけど、でも走り出すのとはちょっと違う、
ほう
で動なんか思った走り出したら思ってたより急だったみたいな気分で描いてくると、
はいはいはい、結構なんか走り普通の坂だと思って走り出したけど結構急だったぞ危ねえなっていう、
うん、っていう、あ、それそれそれ、
はいはいはい、
うん、でそれ分かったんで、アニメーターのことはじゃあ3カット目から動き出すってことでいいんですかって、うん、絵コンテを見ながら、
はいはいはい、
いや3カット目っていうよりも、うん、3カット目から動き出す気分だねっていうんです
よ、うん、気分ってなんすか
いやだからさこれはわかんない、そんなに。3カット目が動き出しますって、はいって言うのは簡単。
はい、
違うんだ、だから気分なんだから。
気分
気分で動き、わかんないから、その辺のニュアンス。
ニュアンス話ニュアンスでアニメーション作れ
って。じゃそうね、だから結局走り出そうと思ったら、思ってたより急だったっていうのが3カット目なんだよ。でもそれは気分の話であって、3カット目から動き出すのは言ってないの。はいはいはい、
このね、なんかこう、腕の動きとかでこう表現みたいなことですか、
うん、そうです。そう、するのかはもう気分の問題だから。
気分っていうのやめてくれよ。なんか具体的な指示くれよ。
そうです。いや、具体的な指示ってそういうわけじゃないんだよね。具体的な指示があれば、じゃあできんのかってことになってくるじゃないです
か。だからやっぱそれは原画マンの、技量というか気分なわけでしょ
気分気分
そこに合うかどうかでしょ。
いやだからそれはだってさ、役者の芝居とも一緒でさ、
あ、
どのタイミングで動き出せばいいっていうのは、
いやありますよね、
気分じゃない、
気分っていうか、まあなんかね、
うちらだって平田織田とは違うから、
そうそうそう、ニュアンスで、うん、そうじゃない
って言われて1秒単位でとか詰めてきてないじゃない、
そうじゃないって言われたけど、じゃあどうしたらいいんだっていう問いに対しては答えが返ってきてこなかったりしますね。
そうそうそう、それと同じ、
はあ、
全てがそれ、
提案しろと、提案してそれに合うか合わないかっていうのがやっぱり、
ああ、そうそうそういうこと、
伊佐の高畑の
高畑先生の
高畑のさじ加減に合うか、
素晴らしいで1時間25分ですね、
はい、
なかなかやっぱりスケジュールも押し押しで話が進まないというところで、うん、でだって、うん、30分かけて1年半の絵コンテ書いてるんだよ、
はい、
大学生でももうちょっと進むぜっていう、
1年半かけて30分の絵コンテですか、
うん、1年半かけて逆に30分しか絵コンテが進まなかったっていう、
おお、相当のあれですね
そうですね、素晴らしい素晴らしいですね、あ、1年半で絵コンテが30分しか進まれませんでしたと
これだって2時間半ぐらいある、
そうですそうです、
映画ですよね、
そうですそうですでも本当にスケジュールも押し押しになりまして、
はい、
でもう結局、まあ、まあ公開延期とも決まるわけです、
あ、
でそれに対して高田先生がおっしゃる言葉が、自転車に乗りながらカメラに向かって、はい、映画も大変ですねって言うんです、
はぁてめぇ
どの面下げで言ってるんだと思うん
です、一言じゃねえか
いや基本ね、なんかね、どっか一言なんですよ
だって、もともとだって何の同時公開でしたっけ、
いや、もともとだからそれこそあれだよ、風立ちぬの前に
カズとチルよりもも
う前にやって、
はい、
でっていう話だったのに、
はい、
風立ちぬと同時公開になって、
うん、
風立ちぬと同時公開もできないから、
はい、
風立ちぬから半年後です。
風立ちぬより確かに後でした、僕見に行ったら、はい、
で風立ちぬに乗っかってたあの予告編のバーってなんか水彩画みたいのすげえかっこよかった、ね、皆さん覚えてると思いますけど、うん、あれをね見てる、
うん、
あれはね鈴木敏夫さんが考えたんですよ、
うん、
でそれを見てまあね、
はい、
気分が悪くなってましたよ。
お誰がですか？
高畑先生に決まってるじゃないですか。
作ってる人でしょ、総監督でしょ。
いやだから予告として見せる絵じゃない。
何言い始めてるんですか？
これを見せちゃったら俺は何をやってるんだみたいなことを。
はぁ、
ネタバレもいいとこだみたいな。
ネタバレっつうか予告編っすよね。
うん、まあまあそれを言ったあれだ、鈴木敏夫さんももう途中で確認取ったら絶対 NG 食らうからっていうのをギリギリもう納品過ぎてから見せてるんだけど、
はい、
まあまあそれはすごいうまいなと思いましたけど、
はい、
まあもう素晴らしいですね。1時間29分ですね。音楽のことは何も考えてないって明言するんですね。
監督、
1時間29分
9分経ってからですよ。あの本編が音楽のことなんか何も考えてないよ
ってそれやっぱでも久石譲先生が
でそれで違うんです。あのまあ久石譲先生もそうですけど、うん、20分後ぐらいに1時間49分に、
はい、
主題歌どうしますみたいな、はい、でも何も考えてないですよね監督みたいな、誰にしましょうかみたいな感じの時に、はいはい、いや何にも考えてないんだけどねって言いながらしれっとねカバンの中から、
はい、
あの主題歌を歌われた二階堂和美さんの CD をスススって出してくるんですよ。
考えてんじゃねえか。
そうでみんな考えてない前提で何かを用意してるんじゃなくて、考えてないからどうしますってその場に集まってるのに監督がススって CD 出してきて、それ CD みんなで聞いたらもうだってもう何も言えないじゃん。
もうじゃあそれでって言うしかないです
ね。ない、いや二階堂和美さんは素晴らしい歌を歌いましたよ結果的には。素晴らしい、いい主題歌です。
はい、言われよかったです。
はい、
なんか質問とかないですか？
え、和慶衆に？
和慶衆になぜこんな振りをしたか分かりますか？
なんで、全然
トイレっていいですか？
あ、新庄さんまたおしっこ。もうおしっこ恒例行事ですからね。はい、すいませんね、もう本当に。まず監督を説得するまでに1年半かかってますね。脚本を作るまでに1年半かかってて、30分ぐらいコンテを作るまでに1年半かかってますから。
1年半が好きですね。
1年半大好きなんだね。うん、
大好きなんですね。
30分つく、絵コンテ作るまでに、1年半、4年半かかってるんですね。オリンピック1回回っちゃってますね。4年つったらだって中学生や高校生になってんじゃねえかよ。いやー、素晴らしいですね。
監督は作る意欲はあったんですか？
え？そもそも？そもそも作る意欲があったか、監督が？作る意欲があったからできたんじゃないか。何を言ってんの？なんかちょっとなんかじゃずれてんじゃないかな。なんかいや質問の意図をさっぱりわかんないよ。
いや
で、実際じゃあ本当にもう、
はい、
いろいろあって、
いろいろありまして、
とりあえずまあできましたと。
あ、完成しましたと。
完成しました。ついにだ、まあ、何か終わりが見えてきたんですね。
お、
終わり、完成はしてたわけじゃないです。
あ、終わりが
全体像が見えてきた。
なるほどなるほど。
見えてきた段階で、はい、その時はまだ、
はい、
風立ちぬと同時公開っていう体で話が進んでたんです。
早尾の、
はい、
はい、
素晴らしい名作です。
いや、よかったです、あれ、
はい、でラッシュというか、まあ、試写で見てみたら、
うんうん、
2時間半ぐらいあるんです、
うん、かぐや姫がね、
風立ちぬが2時間、
はい、
でかぐや姫が2時間半、
2時間半、
無理でしょと。
お、同時公開っつうと4時間半。
いや、きついでしょ、4時間半だよ。
いやいやいやいや、
この忙しい現代人が。
ゴッドファーザーでもそんなにはない、
う
ん、
ない
パート2ですら3時間半
中。まあとは言っても、でも鈴木敏夫さん的には、
うん、
いやそんな話聞いてないと、2時間切ってくんないと困るんだと。
はあ、もうちょっと詰めてくれ
と。詰めてくれと。いや、20分切ってくれと、
は
い、いう、まあ至極当然なお話ですよ。
まあそうっすよね、
はい、でそれはあのプロデューサーとしてオーダーを出すわけです。
はい、
その問いに対してはい、あの高畑勲監督はあの、はい、会議室で足をブラブラさせながらですね、 でどこをカットするかどうすればいいかって会議の中、
はい、
足をブラブラさせて腕を頭の後ろに組みながら、なんなどうしていいかし分かんないよと知らないと
知らねえとおい
どこ切んだよこれと
ちょっと切るとこなんかねえよと
ちょっと逆切れ気味あ素晴らしいですね
暴君ですね
暴君っていうわけじゃないですよだってもう自分の中でもう1フレームずつが100点だと思ってやってますからその積み上げた結果がたまたま2時間半だった
暴君じゃない職人なんだ
職人
職人なんだとはい
でその中でどこかいきなり30分切ってくれって言われても、ね困るじゃないですか、
まあね、
それだからどうしていいかわからないって言ってるんです
はあ
何にも手をつけようとしないですねこの切ることに関して
え結果的にどうだった
んですかまんま完着できます伸びますそこからさらに伸びてます
ええー、2時間半でも伸びてます
ちょっと伸びてます素晴らしいですねでも本当にねこれほん一緒にいた西村さんっていうプロデューサーの方、
はい、
若手の
プロデューサーの、はい
ちょっとイケメンの、その人の功績が死ぬほど大きくてですね
ほう
もうちょっとね語弊があるかもしれないですけど、はい、もうドキュメンタリー見てると、
はい、
もうね目がいっちゃってるんです
よ、ね、どういうことですか
もう24時間老人介護をしてるわけです
はあ
ずっとわがままとか、
も
う聞いてるわけで、はい、多分ねすごいものすごい穏やかな感じの方なんですけど、
うん、
時々狂犬病の犬みたいな目です
穏やかじゃない
穏やかじゃないカメラの前でそういうことは言わないですよ、でいやすごいうまいなと思ったのは、
はい、
夜中にね車で帰ってるとこカメラで回してる時に、
はい、
多分隣に監督もいないからってね多分すげえ長尺それ回してるのよ車の中でだんだんねタガが外れてきちゃってるの、
はい、
で車の運転がまず第一だから、
はいはいはい、
ポロって普通に友達に言う感覚でなんかだんだん言い出してきちゃって、僕はね影はね、
はい、
自分の作品だと思って作ってますと
ほう
作品そのものは監督のものかもしれませんけれども、はい、スタッフが自分の作品だと思って作るっていうスタッフが多ければ多いほど絶対いい作品になると思うんですよっていう、すげえいいことを遠回しに暴言を吐いてるんだと思って
俺の作品だと
これは俺のもんだとすごいなと
ドキュメンタリーで、ブレアウィッチプロジェクトみたいな感じで、
はいはい、もうで2時間35分ですねもう現実的なスケジュールで、はい、もう正直もうあれですあっちも風立ちにも間に合いませんと
風立ちの同時公開
はできないも間に合いませんで年内公開もギリギリどうかみたいななってきてる状況の中もうこれ以上遅れらんないんですよ
はい
もう予算もかかります。なんで50億円かかるかって言ったら単純な話、日本で一番有名なアニメーターの方の月収が分かんないですけど50万円だとしましょう、
うん、
で作るのに8年かかってるわけじゃないですかで50万の方を8年間雇ってて、それが30人いると思ってください。
うわ
それだけでもすでに天文学的な数字になるじゃないですか。
です、ね、
だってエヴァンゲリオンなんか2、3ヶ月作ってますからね、あれ劇場
が。そんなにあんなに公開期間長いのに、
ね、まあまあでも実際そういうもんなんですよで
まあまあそう
現場の、
うん、
それをやっぱそれぐらいのやっぱどうしても金額がかかってしまうっていう中、
はい、
でもう本当にこれ以上予算もかかってしまいますから、うん、年内で公開しないといけないので現実的なスケジュールをすごい詰めてるんですみんなで、はい、どうしようどうしようっていう話になってきて、ここまでに何カット上がってないともう破綻する破綻するとか、
うん、
そういう話をしてる中で、
はい、
まあ監督はまあもうどっ普通に椅子に座りながら回しブラブラですよね。
回しブラブラですね、
うん、
はい、
もう自分のことじゃない感じで、まあ修正なんかいつでもできるよねっていう風に言うんですよね、カメラに。
いやいやいや、それで何人か死ぬでしょ。
死ぬんですけど、なんかそれがもうどんなにギリギリだろうがなんだろうが、やっぱり自分がよしと思ったものを出せないんだったら修正なんだと。
職人かたぎもここまで行くとすごいっすね。
すごいなと思って、この人ごと感
蚊帳の外。
うん、で、まあ、現実的にはそうなんだけど、でも俺がねみたいな感じなんですよ。修正なんかいつまでいけねえよ。
いやいやいやいや、あの人は自ら手を動かさないですか
いや書いてますよ一生懸命。
あ書いてはいるんですか。
ええ、それを元にして、はい、絵コンテとか書いたりとか、はい、一生懸命やってるんですよ。別にチンタラやってる、あごめんチンタラはやってんな。
チンタラはやってるか。
チンタラはやってるけど何もしてないってわけではないです。
ああまあね。はい。ですからね。
で実際これの音楽入ったのも、はいはい、あれですね久石譲さん。
ジブリではおなじみの、は
い、この前いろいろいきさつがあってもともと違う方だったんですけれども、
は
い、
あそうなんですか、
はい、違う方だったんですけども先ほども言ったように風立ちぬとの同時上映ではなくなったのでもともと風立ちぬに久石譲さん入られてたんで
そうですよね、
ええ
う
ん、あじゃあずれたんだったら久石譲さんとごもうと
ほうなるほど、
災い天地で福となすみたいなあそういうプラスの方向ですね、
はい、
で久石譲さんをお呼びして、
はい
久石譲さんって僕もその、まあ、お名前はすごいよく聞いてましたけど実際動いてる姿っていうのをなかなか拝見して
まあなかなか映像とかね、ええ、露出は少ないですもんね
久石さんもベテラン中のベテランですからいや
そうですよ、ええ、
もう入ってきていや
ーラピュタからや
ってたお仕事したかったですとで初めてらしいんです
あそうなんですか高畑勲監督の時はポンポンとか
やってない
らしい山田君とかやってないですねあ確かに宮崎駿とかずっとやってますもんね
ずっとお仕事したかったんですもうすごい下から来るわけですよもうベテラン中のベテランです
ジョーが
ジョーがで、まあ、監督がこういうイメージでこうでこうでああであでって、
はい、
ああ了解しましたって言って作ってい く、
はいはい、
で監督もそれで久石さんと一緒にお仕事して音楽作ってそれを聴きながら、まあ、5万円ず
つ
基本5万円ずつ
まあそうですね、
うん基本5万円ずつなんですけど、はい、で一箇所ね監督がやっぱ気になるところがあって、
はいはい、
まあ見た方は覚えてると思いますけど、
はい、
捨て丸とかぐや姫の、
はいはい、
飛翔シーンでビヨーッと飛んでく
はぁ、はいはい、クライマックス
クライマックスですね、はいはいはい、まあセックスのメタファーかなとは思います
そ
れはでまあそれは非常にいいシーンだと思いますし、
はい、
よくできてるなと思いますけどそこの音楽、
はい、
もう最初に久石さんがもともとのかぐやの、
はい
メインテーマを当ててるわけですよ
ああそう一番いいシーン
一番いいシーンだということで、はいはいはい、オープニングかかってるメインテーマを当てる、象徴的なシーンだからっていう、
うん、
でそれに対して、監督が、
はい、
いやこれはこれでいいんだけど、はい、やっぱちょっと印象が強すぎちゃうから、
は
い、違う方がいいんじゃないかと
うん
あそれでも分かります監督の言い分として、で久石さんもああなるほどなるほど、
うん、
って言って、
はい
1週間ぐらいしてからですかね、はい、久石さんが来て、
はい、
でちょっと違う音楽持ってくる
あ違う音楽か、
曲を持ってきて、
はい、
でもちょっと違うですね
え伊沢的に
伊沢的にちょっと違うんです
伊沢的にちょっと違う
だからオーダーとちょっと違う
はなるほど
でそこでどういうふうにもうちょっと具体的にどうするじゃなくて、
はい、
はい、ということでね、ごめんなさい、機材トラブルで、ちょっと止まってしまって、バージョン2という形で、最後だけちょこっと話させていただければなと思います。ちょっと新庄くん、またおしっこ行ってますね。はい、
おかしくないですか？
いやー、新庄くん、またおしっこ行っちゃったから。
いやいやいや、そんな。
機材トラブルで止まって
1回の配信で2回おしくいってこととかないですか意味わかんないそんなポッドキャスト聞いたことあります
ない1回ですらないすいませんもうリスナーの皆さん本当に失礼まただからクズだとか言われるんだよもういいだとか
帰ってきてから始めまし
たいやいいじゃないですか
いいですけど、
はい、久石さんの
久石譲先生
の久石譲先生がいらっしゃいまして、
はい、いらっしゃいましてい
らっしゃいましていろいろ作ってたわけですよ
はい、はい
でもうその、
はい、
ちょっと話遡ります
遡るって思っちゃいます、
はい、ステマルの飛行シーン
あかぐや姫の物語の、はい、
ステマルのステマルとの飛行シーンが、
はい、
最初メインテーマを持ってきたわけですね、
はいはいはい、
久石さんが
これ自信あるから、
うん
はい、
最初
は
違うんじゃないかいうことでじゃあどう直すかって言ったら
伊沢が、
はい、
伊沢がちょ
こだから先生は、
はい、
どう直すかではなくて、
はい
映画のテーマのお話をしだしたんです。
うん、というのはテーマ曲じゃなくて映画
実際コンセプトみたいなお話を。それはよくわかりました。
はいはいはい、
で久石さんもやっぱもうベテランなので。
まあね、そうですよね。
わかりました。ああなるほどなるほど
なるほどなるほど。
って言って、次の日持ってくるじゃなくてフラッと立ち寄った体で、
うん、
ジブリに来て、
はい、
何を聞いたかっていうと、
はい、
ちょっとこのままだと、
はい、
まあ、気づいたんだろうね、これが泥沼間の戦いになるっていうの、ベテランですから
泥沼にこうひずり込まれてるんじゃないかな、自分が、
はい、蝶々か短調かどっちがいいですかって聞いたんですよ、明るい曲か暗い曲か。
なるほどなるほど、はい、
素晴らしい提案ですよね。
まあそうっすよね、
あ、やっぱベテランだなこの人と思って、
プロですね、
プロだね、はい、でどっちかどっちがいいですかっていうふうに聞いたことに対して、高畑先生は、高畑監督は、
はい、
いや明るいか暗いかじゃなくて、
はい
ね、とこの映画のコンセプトはと、
はい、
またそのコンセプトトーク
また、この間聞いたぜっていう
昨日聞きましたと、ああで高橋さんも、ああなるほど、高橋さん、久々、ああなるほどという、お互い大人ですから、
は
い、まあ、ありがとうございます、じゃあいいの作ってきますんで、
一回持ち帰りますと、
はい、
はい、
でまた作ってきましたと、
はい、
でなんみたいな感じなんですよ
高畑勲監督が、
ええ、
はい、
確かにねちょっと違うのよ、
あ、
それはね、はい、見てて分かる、
それ変えてきました、
ね、うん、か、それ伝わってくるから、はい、やっぱそれはちょっと微妙にニュアンスがちょっと違うんでっていうことを、また映画のコンセプトのお話をされる、
勲が、
はい
はい、
でも、あ、分かりました、分かりましたっつって持ち帰って、
で長がね、
ええ、で、はい、新曲を書き下ろしてくるわけ、
あ、また全く新しい曲を、
ええ、はい、でその時は、はい、あの曲だけ多分データで送ってきたんだろうね、メールで、
ああなるほど、はい、
まあそれも一つのあれだからさ、
うん、
でそれをあの高畑先生が聞いて、
はい、
あのシーンはね、俺去年見た映像作品で一番のいいシーンだと思いますね、
ほう、
それを聞いた後、
はい、
笑いながら高畑さんがカメラに向かって、
はい、
いやー、久石さんとこ一回行かなきゃダメだなっていう、
これじゃダメだってことおい
もう俺から一回足を出向かないと、
イサオマジ
っすか、やっぱ分かってねえなこいつみたいな顔を笑顔で言うんですよ、
ま
あ、悪魔、
悪魔
を見ましたよ、
悪魔だ、
多分ね、その性ってわけじゃないけど、多分そのテーマ音楽、そこ決ま、テーマ音楽というかそこの音楽が決まらないっていうことで、
はい、
全部のがストップしてるのよ、
はあ、曲が決まらないともう次に行けないと
思
う、
で、うわーって笑いながらそのシーンをフェードアウト、うん、で次のもう下りに行くんですね、
はいはいはい、
でそれが本編でどうなったかみたいな、その後行った絵とかも多分撮ってんだけど使ってないんです、はい、多分生々しすぎて
ちょっと刺激強いな、
刺激強い、18禁、 R18 になっちゃう、
はい、
使ってないんです、
ついちゃった、はい、
でそれが結果どうなったのかっていうお話はない、
うん、
ないんです、
うん、
やっぱ気になるじゃないですか、本編どうなってた
ら、気になりますよ、
ええ、やっぱ見るわけじゃないですか、
あ、本編
の、はい、で、な、結局どういう曲になったのかなと思ったら、
はい、
一番最初に久石さんが持ってきた、
はい、
あのテーマ音楽、
メインテーマ、
メインテーマが入ってました、
はい、回り回って
一周しちゃったんかな、
なるほどね、
一番、まあ、確かに合ってるんですよ、
いや、まあそうでしょう、
ええ、
はい、
でもう最後までブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツ、笑顔でブツブツブツブツ、
イサオが
笑顔で、
怖い怖い
怖い、でもう最後、本当に最後の最後です、
はい、
もう音、絵も全部できまして、音の調整、
はい、
っていうところで一応、
はい、
絵は、
はい、
最後このラストカットに合わせて、はい、絵がカットアウトなので、
はいはい、
音もカットアウトでいいですかって聞く、
ああなるほど、絵と合わせて、はい、
はい、でここはもう音の話です、
音の、
はい、はい、音を、魔尺をどうするか、入りのタイミングとか、うん、フェードアウトにするか、カットアウトにするかとか、そういう音の話を音響さんとしてるときに、
はい、
これ絵がカットアウトなんで、音もカットアウトで合わせていいですかっていうふうに、
はい、
一応確認ですよ、別に言わなくても勝手にやります、それは
本来、まあ、まあまあそうですよね、普通に考えれば、
で一応確認のために聞いたことに対して、
はい、
高畑先生フリーズしまして、
お、バッファ中みたいなことですか、
ね、うんっていう、
はい、
え、カットアウト、絵がカットアウトだっけっていうリアクションになった後、
はい、
5秒ぐらいフリーズがあって、
はい、フリーズしてパッパして、
うんとね、音もカットアウトなんですけどとか言って説明はしてるんですよ、
うん、
でも絶対心はこれ絵もカットアウトなのかっていう顔をしてるん、
絵がカットアウトって決めたのはその監督の高畑勲監督じゃないですか、
もうそれはもう決めたのはいいんですけど、
はい、
もうそのタイミングでは直せないんですよ、
いやまあそうでしょう、
物理的に
音を乗せるだけですもんね、
はい、
うん、
直せると大騒ぎどころの話じゃなくて全部がひっくり返る次元なんですけども、はい、そんなの全部ほっといて、音工さんが音のことを聞いてるのに、うん、完全に頭の中は、うん、絵のことしか考えてない。
絵を直した方がいいんじゃねえか
って言うんですか。フリーズしちゃってるん
で、
でもう一回ちょっと見せてくんないかみたいなことを、
はいはいはい、
すごい不穏なことを言い出す。
おいおいおいおい。
でもまあ嫌な沈黙ですよね、
はい、
で、うん、音もカットアウトしましょうみたいな感じで、あそこ危なかったですね。
え、
もう一回ちょっと音子さんがグイグイ言ってたら、
はい、
絵の直しが入ってましたね。
いやいやいやいや死ぬ人いるでしょそれで。
いやー素晴らしい、
はい、
このタイミングで絵のこと考えちゃいけないはずなのに、はい、全く知らないド素人が言い出すレベルの話なんですよ、
はい、
これだけこだわれるっていうのは、
はい、
そりゃ8年もかかるわと。
高畑勲の
そりゃ50億かかるわと。
ほわ、
これはねぜひ見た方がいいですね。あの本当にナレーションとか、
はい、
なんかその全体の構成はみんなで肩組んで作ってますみたいな感覚なんですけど、そのナレーションとかをなしにして見ていただければ、
はい、
いかにこの監督っていうのが孤高な仕事なのかっていうのと、
はい、ここ
孤独な仕事なのか、
はい、
いかに大変な仕事なのかっていうのをほんと赤裸々に語ってる。
大変なんですか。
大変じゃない、
わがままじゃなくて。
え、
高畑天皇みたいな、そういうことじゃないですか。
そんなわけないじゃないですか、
ね、振り回されてるでしょ明らかに。
いやだからほんと心の狭い若手スタッフとかはいやここでどこがどうな気に入らないんですかみたいなことをちょっと切れ気味で返してきたりする
ん
です
。ああそういうのあるんですか、
はい、そういうシーンもあったりもするんですけど、そういうことじゃないんですよ。
ほう、
別にあなたが怒ろうがなんだろうが、
うん、
別に僕はちょっと気になってるっていうだけの話です。それによってかかる労力のことに対してスタッフは怒ってる、若手のスタッフは。
ええー、そうでしょうね。
そんなことは知ったこっちゃないんだと、
うん、
っていう感覚なんで。でもずっと一緒にやってる音響のおばちゃんとかはもうね、はい、分かってますから、あまたぶっ壊しちゃってるんだみたいな。
またって、
もう非常に達観した、
はい、
もうだから月から迎えに来る人がまんまなんですよね、はい、もうなんかものすごい。
あ、月からの使者来ますもんね。
月からの使者がもうベテランスタッフなんです、
はい、あ、達観、
達観してる、
全て分かった上 で、
で普通だってこういう仕事は当たり前ですけど、エンターテイメント仕事ですから当然締め切りありきで作る。
いやまあそうでしょう、
なんだそうじゃないですか、
ってるし、
うん、はい、その中でどうやって詰めていくか、できることの 100%、120% をやんなきゃいけないのにかかわらず、
はい、
締め切りなんか関係ねえと、
は
い、俺が100じゃねえんだと、
俺は作りたいもん、
俺が 120% じゃねえんだと。こういう人は昔は多かったんだろうけど、
はい、
いや今いないよ本当に。
だって、高畑勲監督もういくつですか。
もうね、80近いですね。70、去年78とか。
もう不老長寿だと思ってるじゃないですか。
自分が、うん、うん、多分。次多分100ぐらいで作ると思ってるよ。
惑星ベジータの王子なんですか。
うん、そう、多分そういう感じだと。本当にね、これはね、見た方がいいです。
あ、一回そのウェイキングを。
はい。ゾッとしますよ。
高畑勲に付き合ったら寿命はいくつあっても足りない。
足りないけれども言ってることは間違ってないし、で結果論として見たい人があれはつまんないっていう話にはなってないじゃない
ですか。いや、いい映画でしたよ。
ものすごいやっぱりみんないい映画だって。
素晴らしい。
アカデミー賞候補にまた芸術的素晴らしい作品だと。でもちょっと興行成績もね、うん、まあちょっと、
まあ、そう、まあ、もごもごしちゃう感じ、
まあ、うん、まあでも25億円上げてますから。
か、金かけすぎなんす
よ。違う、時間をかけすぎ
た。50億って。
半分しか儲かってないですけど。
まあでも25億なら大したもんですよね。
では大したもんですよ、やっぱり。で、作品にことについては、やっぱり物がいいから結局何も言えなくなっちゃうんですよね。周りのスタッフ。
どれだけ労力をかけられようが。
なあ、こいつ死ねばいいとか思ってる多分スタッフいっぱいいると思う
もん。いやまあさ、いるでしょうけど。
でもやっぱり完成試写会とかで見ると、まあ、うん、まあちょっと面白いわと。
いや、いい映画ですよ。
死ぬかと思ったけど、まあエンドロールに名前載せてもらうこと自体はもう誉れだなという。まあ、 典型的な詐欺師の手法です。
詐欺師の手法。
まあちょっとそれはもう置いといたとしても本当にね、いやいい映画ですし、見たことない人はこれを機にですね、一回メイキングも一緒に、
あ、メイキングも一緒に見て
見てもらって、で、ね、あ、ものづくりの大変さ、そして大切さっていうね、一番重要なところがここに詰まってるなというのを、
ああ、なるほど、
非常に感じました。
そうですか。なるほど。自分の苦しみみたいなことですかね。
そうですね。
やっぱでも映画本編自体がやっぱりそのなんていうんですか、その娘を持ってる親御さんというか、ものを作る人にとっての。なんかね、
本編もだってやっぱ報われないじゃない。だって沖縄がさ、全部良かれと思ってやってんのに全部裏目に行っちゃってるじゃない。
うん、
かぐやにとってみれば、
かぐやにとってみれば、
まあそうね、難しい話や。だからあれは、
うん、
いや、よくやってますよ。だから
いや、だからそこもやっぱね、こう感情移入して見ちゃうと、やっぱちーたきょうさんがやってる竹取りの沖縄からするとやっぱ思い通りにならない。
まあ、ほとんど、まあ、ほとんど宮城内さんが
言っていいですかそれ。
いや、それ大丈夫です、別に。
それさっきの話の中にありました
ね。あったあった、大丈夫、大丈夫。
入ってます、
入ってます、入ってる、入ってる、入ってる。ほとんど宮城内さんがやってますけど、
スーパーエキセントリックシアター
の、まあ、まあ、ちーさんはあくまでガイド。
ガイド。
ガイド。
原案みたいなことです
か。原案。遺作みたいな。
遺作ですね。いやー、
そう。ぜひちょっと新曲もね、見てもらいたい
な。ああ、もう改めて見た、見返してメイキングも見たいですね。
はい。はい、ということで、
そんなこんなで。
はい。告知は何かありますか？
告知っすか？
はい。
いつもの話でいいですか？
いつものあれでいいですよ。
これ、配信時期いつになるんだろうな。6月の話しちゃっていいのかな？
そうじゃん。6月の話しちゃっていいんじゃない
ですか、ね。まだ大丈夫ですか？
はい。
6月のですね、毎月やってます、我々がですね、所属している東京ミルコールという劇団のですね、
はい、
トークイベントがありまして、
はい。
はい、そちらはですね、サノバビ、6月11日木曜日、
はい。
サノバビッチハモート豊かなトークを中心に七色に輝くオリエンタルの夕べ、
はい。
東京ミルコールコミックナイトショー、今夜はいい感じ、
はい。
というイベントがありましてですね、そちら、京王井の頭線の池ノ上駅というところからですね、徒歩、なんと0分
お駅前ですね。
まさに駅前にある、バーガリガリというですね、ところでやっておりまして、6月11日のですね、午後7時15分から、
うん、
トーク始まりますので、ですね、
トークイベントですね、
トークイベントですね、
はい。
まあ、ちょっとなかなか公共の電波では乗せきれないようなですね、際どい話ですとか、うん、まあ、我々の劇団として、まあ、普段劇団っていうか、まあ、活動休止中なんですけど、
うん、
まあ、その間にいろいろ活動も一応ね
やってますよと
やってるので、
はい、
その近況報告です
が、はい、
まあ、映画のコーナーがあったりとか、
はい、
まあ、盛りだくさんのトークイベントですね、まあ、我々の生新庄生ちゃん祭に、うん、
はい、
会えるまたとないチャンスっていうか、はい、まあ、それ以外に露出があんまなかったりするんですけども、そういうイベントですんで、
はい、
まあ、3回1300円ありますけども、
はい、
まあ、ちょっとね、ファンドリンクも分かりますけども、もしお暇でしたら、ちょっと聞いていただければ、
そうですね、はい。
まあ、ね、直接話したりもできますので、はい、聞いていただければと思います。そして、その翌日、6月12日、
はい、
金曜日、
はい、
ですね、我々関わらせていただいてます、某、某じゃねえな、バンドさん、テキーラ東京というバンドさんありまして、
はい、
そちらの、川崎公演、
はい、
ボリューム4、
はい、
イエイリアンガワ、笑ってもいいと思ってるんですね、
はい
はい、こちらのメンバーさん、一人一人フィーチャーして毎月やってるんですけども、
はい、
はい、そちらのですね、イベントがまたありまして、
はい、
またなんかね、僕、新庄なんかは、ステージに上がったりとかして、
そうですね、
まあ、ちょっと
頑張ってやってます。
素顔隠したりしますけど、はい、ちょっとわちゃわちゃと絡ませていただいて、はい、まあ、ちゃん松さんはこう裏方で、
裏方で何かやってます。
プロデュース作業的な感じやってますけども、はい、まあ、ちょっとね、作品としてやってますので、はい、まあ、お時間ありましたら来ていただければ、楽しいんじゃないかと。
はい、
いう感じで、その他の番組のご感想、ご意見、
そうですね、
ご要望は、
はい、matsu@utb.jp まで、
はい、matsu@utb.jp ということ です、ね、そちらのアドレスにいただければ、
ま
あ、
はい、
ね、今後の参考にさせていただいたり、まあ、ちょっと番組中に紹介させていただくかもしれませんけども、
はい、
はい、ありますんで、
はい、
また送っていただければ我々励みになりますと、
はい、
いうことでいかがでしょうか。
いやー、今回まさかのね、
まさかの
分割方式という全く新しいスタイル、
トータル何分なんですかね、まあ、
トータル、まあ、そんなまで
い
ってないですけど、
そこそこいい
全く新しいスタイルですね、まあ、
そうですね、
はい、
はい、ちょっとねメイキングになりますけど、またちょっとかぐや姫の物語に合わせて、
はい、
いけばいいかなって、
はい、ね、ということで、 劇団
あ劇団劇団東京ミルクホールの
劇団東京東京ミルクホールえ
ホール
ミルク放送局
ミルク放送局
自分たちもよく分かってない
劇団が作った
東京ミルク放送局、第9回、はい、俺たちのかぐや姫の物語
ということで、
はいはい、
劇団東京ミルクホールの私新庄ゆうきと
はいちゃんまつ2015でした。
はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。